キンキンラディオ。あのね、去年これハマったなって思うのが一個あって。
何何？
あのね、エアレース。
エアレース。
あのね、こう空のモータースポーツっていうのかな。
はい。
まあ、その選手がもうちっちゃい一人乗りの小型飛行機に乗って、まあ、その規定のコースの、まあ、いろんな条件をクリアして、でそのタイムを競い合うっていう。
あ、そっちのエアーな。
どっちのエアーやと思ってた。
あのエアギターとかのエアーかなと思って。
どんなレースや。あ、だからね、もう見ててものすごいスピード感、スリルがあって、もうほんとちっちゃいプロペラ機で飛ぶんだけど、最高速度が時速370キロ。
いや、もう想像もつかんわ。
だから世界最速のモータースポーツ、空の F1 とも言われるんだけど。
あ、そんな大会があるんや。
あ、その年間にわたって世界7カ国、もう中東、アジア、ヨーロッパ、アメリカっていう。
あ、もう世界を股にかけた戦いやな。
あ、その各会場がさ、もうほんまいろんな観光地とか、いろんなとこが舞台になってて、あ、もうそこそ世界遺産の街並みをバックにして飛んだり。
あ、そのエアレース専用の競技場みたいなのがあんの？
いや、そういうのはないから、もう毎回こう特設会場みたいなのを作るんだけど、イギリスではその競馬場をな、会場にして、
そう、競馬場の上を飛んでいくんや。
あ、その緑の風景を上をこう飛行機が飛んでいく、もうその姿だけで美しい。
え、日本でもやってないの？
日本ではね、あの千葉で試合があったんだけど、もうこれがあの幕張のね、あの海岸の海の上をこう飛行機が飛んでいくんですよ。
あ、もうそれも綺麗やろな。
でも砂浜にな、こう客席があって、みんながバーッと見てて。
あ、なんかそれだけでも絵になるよね。
で、まあ、2015年は年間8試合、2月からずっとやって、でこの11月かな、最終戦がラスベガスのサーキットを会場にして、まあ、この大会が幕を閉じたんだけど、だからこれ夏頃から NHK でたまたま見て、まあ、そのかっこよさ、美しさっていうのもすっかり虜になってしまいましたよ。
じゃあその F1 みたいにその規定のコースをぐるーっと回っていくだけな。
いや、そのね、途中途中にその障害物があって、
はあ、
そのパイロンっていう高さ25メートルのこう三角のな、
あの工事現場にあるコーンの大きいようなやつ。
そう、ああいうのが立ってて、その縦に並んだパイロンをジグザグに通過していくコース。
あのバイクの教習所みたいな、
スラロームっていうの。
はいはい。
でもっと難しいのが、その日本のパイロンの間を水平で通過していく、
はい、
エアゲートって言うんだけど、その日本のパイロンの間を必ず水平で通過せなあかん、ね、あ、
それがそんなに難しい。
だ、その前にそのコーナーを翼を傾けてブワーッとカーブしてきて、そのパイロンの間だけ機体をパッと水平に直さなあかん、ね、
あ、なるほど。
だから正面から見るともうほんと素早い操縦で、もう機体がクックッと回転していくねんな。
あ、もう飛行機ってそんな早く動けるんや。
あ、もうそれぐらい小回りの効く機体やね。
はい。
で、この日本のパイロンの間も結構ギリギリの幅でさ、
あ、もう翼ギリギリですり抜けていくんや。
だからそのパイロンに接触するとパイロンヒットって言って、ペナルティがプラス3秒。
そのぶつかったら死んでまうんちゃん。
そのね、パイロンってその風船みたいなもんでできてて、
あ、ぶつかっても大丈夫ない。
そうやで。で、翼が当たるだけでこうベロって破れるようになってて、そしたらこう地上の係の人が何人かすかさず出てきて、そのしぼんだ風船みたいになったパイロンをこうバーッと直して、でまた立て直したりすんねん。
あ、それもおもろいな。
で、そのパイロンをくぐり抜けた後、今度は機体を縦にぐわーっと宙返りしてコーナリングしていく。
あ、もうほんまアクロバット飛行みたいな感じや。
で、その時にそのパイロットや機体にものすごい重力、Gがかかんねんけど。
さすやろな。
で、その時に 10G 以上の重力がかかると、もうその場で失格。
あ、結構厳しいルールやねんね。
他にもいろいろルールがあって、そのゲートをくぐる高さが規定以上に高いと、これもタイムペナルティ。
はい。
あと、パイロンヒット3回でも失格。だコースアウトも失格。
ああ
。あの、観客のおるとこに近づきすぎて失格になった選手もおったわ。
ああ、危ないもんな。
あと最初、スタートゲートに202ノット以上で入っても失格。
あ、もう早すぎてもあかんの。
だ、そのタイムを競うんだけど、その慎重さ、繊細さっていうのも求められんねんな。
まあでもそういうルールを知った上で見ると、こう、より楽しめると。でもその1試合に何人ぐらいの選手が出んの？
一応14人が出場して、でまず予選をやんねんな、
はい、
でその予選のタイム順で今度1対1の対戦相手が決まんねん。
あ、強いもん順に。
いや、1位と14位、7位と8位みたいな組み合わせやねんけど。
あ、でもどの選手と当たるかで勝負決まってまうんじゃん。
あ、でも2位と13位が次競って13位の方が勝ったりする時もあるから。
あ、もうそう、予測不可能なことが起こったりするんや。
だ、その予選の14人が7組に分かれてそれぞれ競う。だ、7人に絞られるやん。
はい。
で、それに敗者復活を1人入れて今度8人で戦うねん。
あ、4組に分かれて。
で、その残った4人で決勝をして最後1位から3位までを決めると。
あ、さて、もう何回も戦って14人の中から王者を決めるんや。
だからもう最後まで誰が勝つか分からないっていうようなところも面白いんだけど、やっぱりそこはこうパイロットの腕だけじゃなくっていろんな不確定要素があんねんな。
あ、マシントラブルとか。
だからそれメカニックとのコンビネーションでもすごい大事やし、
ある意味チーム戦やんな。
そのエンジンとプロペラだけこれって決められてんねんけど、もちろん機体はもうそれぞれ自分らで持ち寄ったもので戦うから。
あ、じゃあもうその機体の設計から勝負は始まってるんや。
だからそこはやっぱモータースポーツ F1 的な要素もあるわけや。
そうやな。
だからそのコンピューターを使ったコース解析みたいなのもやってあらかじめ作戦を立てたり。
あ、もうそれ最新技術も使ってるんやね。
あとはその大空を相手にして戦うんだから、まあその風、
あ、
そう、風との戦いっていうのはやっぱり見てて一番厳しいね。
あ、じゃあもうその機体が風に煽られることもあるんや。
で、やっぱそのパイロンが布みたいな柔らかいものでできてるから、やっぱ風で揺れるねんな。
はいはい。
そのせいでパイロンにぶつかってしまうこともあんねん。
まあ、それは悔しいな。
だ、その風のせいで思わずコースアウトしてしまうっていうこともあるし。
でもそんな自分ではどうでもできんやんな。
ところが、その風が吹くと強いみたいな選手もおんねん。
へぇ。
その風向きも風の強さももう刻一刻と変わっていくから。
あ、もうじゃあさっきまで無風やったのに急に風が強く吹いてきたみたいなこともあんの。
あ、だから相手が出番の時は全然風吹いてなかったのに、あ、自分の出番が回ってきた途端にこう急に風が吹いてくるみたいなことあるやん。
もうそこは運としか言いようがないな。
だ、そのよっぽどのことがない限り試合が中断するっていうこともないから。
あ、もう飛べる限りは飛ぶんや。
だ、その刻一刻変わる風をいかに味方につけるか、風を読む。
関口博士か。
だ、そういう勘というか技術みたいな必要やねんな。
あ、なんか思った以上に奥が深いね。
で、特にその最終戦のラスベガスの時は雨が降ってて。
あ、もう最悪のコンディションや。
まず滑走路が濡れてくるしさ。
飛び立つだけで大変や。
だ、その大きな雨粒が当たったせいで機体のペイントが剥がれたり、まあ、その計器類が故障することもあった。
あ、その雨が当たっただけでペンキ剥がれんの。
あ、その小さな機体でも極限まで削ぎ落としてるから。
あ、もうペンキも薄くしか塗ってないんやろな。
で、その機体自体もそのカーボン製でできてるから。
あ、じゃあもうそんだけ軽いからやっぱその風や雨の影響を受けやすいんや。
で、まあ、その、おのおのの機体が、やっぱり、様々、思い思いのペイントを施してあるから、それ見るだけでも面白いで。
あ、もう色とりどりなんや。
全体が白で、もうその翼にちょっとワンポイント赤があしらってあったりな。
おしゃれやね。
で、あと、黒、赤、あと、イエローに翼が青とか。
じゃあ、もう、どの選手がどの飛行機に乗ってるっていうのは、すごいわかりやすいんや。
だから見てるうちに、選手の名前、国籍と、その機体のカラーリングっていうのをセットで覚えるやん。
ああ、まあそこは見ててすごいわかりやすいね。
その、見た目で楽しめるっていう工夫が、いろんなとこにあって。
はい、はい。
で、まず、その、機体がスモークを焚きながら飛べっていうのは、これルールで決まってんねん。
ああ、まあじゃあ、どんなコースで飛んでんのかっても一目瞭然なんや。
だから、生で現場で見てたら、やっぱあんだけ小さいもんが飛んでるから、やっぱ見えにくい部分もあると思うねん
な。あ、そうそうやろな。
だ、そのスモークを焚きながら飛ぶことで、その空のシュプールみたいなのが、それも見てて綺麗ね。
あ、もう鮮やかな曲線を描きながら飛んでいくわけや。
で、あと、コクピットにもちっちゃいカメラが置いてあるから、その選手の飛んでる時の表情、あとその機体に重力がかかると、その選手の顔が歪んだりすんねんな。
あ、もうそういうのも生々しい迫力があるんやね。
その機体の先頭にもちっちゃいカメラがついてて、その今まさに飛んでるところを、そのパイロット目線で体感できたりもすんね。
あ、もうそのクックって回転しながら飛んでる様子を。
やっぱそれは迫力もあるし、やっぱりより分かりやすい。
あ、じゃあやっぱそのキンキンみたいなの初めて見てすぐにのめり込めたっていうのも、やっぱそういう見せるための工夫がいろいろあるんやな。
そういうことなんですよ。
キンキンレディオ。あ、でもその出てる選手の年齢層って 割と若いの？
いや、あのね、28歳っていう選手が一人いるんだけど、まあ、あとは30代後半から40代後半。あ、
割と高いんや。
中には59歳っていう選手もいて、
へえ。
ピーター・ベゼネーっていうハンガリーの選手なんだけど、こう、白い髭を蓄えた、ほんと渋いダンディーなおっちゃんで。
あの、紅の豚みたいな。
いや、もっとシュッとしてる。
出ないと飛ばれへんもんな。
で、この人が、その、エアレースを立ち上げた人やね。
あ、もう言い出しっぺなんや。
だからその、やっぱり、レースのコンセプトから、その、ルール作りから携わってる人で、で、今、トップクラスで戦ってる選手も、もうほとんどはこの、ピーター・ベゼネ選手に誘われて参加してんね。
あ、もうじゃあその、エアレースを引っ張ってきた人なんや。
あ、だからもう、それができるだけの人望、人間としての魅力にすごく溢れた人なんだって。
あ、もうその、パイロットとしてだけでなく、人としても素晴らしいと。
そういうことなんですよ。
じゃあやっぱそのいろんなこう繊細な操縦テクニックみたいなのが要求されるから、やっぱ自然とこう選手の年齢層も高くなるんやろな。
やっぱそういう熟練した腕っていうのを持ってないともうこのレースには参加できない。
あ、やっぱその参加してるのはプロのパイロットばっかりな
の。あね、その元空軍とかあと旅客機の機長。
あ、もう普段はジャンボジェットを操縦してるんや。
あとそのパイロットスクールの教官を普段やってるとか。
あ、じゃあ普段は何かの形で飛行機に乗ってる人がこのレースに参加してるんや。
で、中でもその2015年一番強かったのがこのイギリスのポール・ボノムっていう選手なんだけど、
うん、
で今季8回の試合中7回表彰台に立ってんねん。
あ、もう圧勝やな。
最初のラスベガス戦は2位だったんだけど、まあ、年間トータル成績ではもう圧倒的に優勝。
あ、強いんや。
あ、でもね、この2015年の大会で引退なんですよ。
ああ、ちょっと残念やな。
でもその王者に輝いた時に引退を発表するっていうのもなんかかっこええやん。
あ、なんかちょっと憎いね。
で、まだな、最後にええ言葉を残してんねん。
何？
で、なんで引退するのですかって聞かれて、いや、幸せは目的地ではなく旅路にあるんだよと。
ああ、もうその王者に登り詰めるまでが楽しかったんだと。だ、
その目的地についたから引退するんだってなんか潔いやん。
もう心残りはないぜっていうことだよな。
で、やっぱその後に続く人たちのためっていうのも考えてると思うねん
な。ああ、なるほど。
だからその今季年間2位だったオーストラリアのマット・ホールっていう選手も強いし。
あ、じゃあもう次期待できそうやね。
そうそう。
キンキンラディオ。
え、でもそ、日本の選手って参加してないの？
よくぞ聞いてくれました。室谷義秀。
あ、日本人おるんや。
室谷義秀、42歳。またこいつはかっこええんだ。
まあ、モテるやろな。
男前やわ、飛行機乗れるわ、ってさ、モテるで。
なんか腹立つな。
あ、でも確かこの人も結婚してたんとちゃうかな。
あ、さ、残念やな。
なんで君が残念があるねん。
漢字の成績の方はどうなの？
今季はね、優勝まではいかなかったんだけど、3位を2度取って表彰台に立ってる。
あ、もうじゃあ、これからの活躍も楽しみや。
だ、その各レース、ほんといいタイムを出してて、中にはもうほんまコンマ数秒で相手に負けたみたいなのもあったから。
あ、もうじゃあもうかなりええとこまで追い上げてきてんねや。
あ、だからもう他の選手からも一目置かれてるぐらいのね。
いや、もうほんまコンマ数秒の戦いをみんな繰り広げてんねんな。
あ、だからそのトータル1分ぐらいのコースをほんま 0. 数秒単位でみんな争ってんねん。
あ、もうじゃあもう2秒のペナルティとか、その風に煽られてとかでもほんま痛いな。
だからさ、やっぱほんと何が起こるかわからないってところがね、ほんと見ててスリリング。
じゃあその参加してる選手っていうのはもう男の人ばっかりなんや。
まあ、そのメカニックには女の人の姿も見かけたりするけど、まあ、飛んでるのはもう基本男だらけの世界ですね。
まあ、でもそのうち女性パイロットも出てくるかもしれんな。
ああ、でもね、もうその選手たちがね、もうみんな男前でかっこいいんだ。
まあ、モテるやろな。
先からそればっかりや。
いや、実は思うで。
あ、でもね、そのギャラリーで、その金髪の綺麗な女の人が見守ってるみたいなのをカメラがちょいちょい抜いてた。
やっぱ恋人や奥さんなんかな。
そうなんちゃう？
まさに私の彼はパイロットや。
林民名かい。
キンキンバイト。
あ、でもさ、それだけ世界を股にかけた大きな試合っていうのをやってるわけでしょ？
そうそう。
そういうのでね、どこが主催してんの？
あのね、レッドブル。
あ、翼を授けるんや。
あの、レッドブルってよくこういうモータースポーツのスポンサーとかで名前を見かけるんですよ。
あ、結構そういうのに積極的に参加してるんや。
なんだっけ、あの、海外にもやっぱり鳥人間コンテストみたいな大会があって、確かね、それもレッドブルがスポンサーになってたんちゃうかな。
まあ、企業イメージにぴったりやもんな。
で、あと、 各選手にいろんなスポンサーがついてバックアップしてるっていう感じ。
じゃあその今エアレースってやってるのはそのレッドブルの大会だけ？
いや、そのエアレースっていうもそのものはもう昔から盛んに行われてて、あの有名なのがエアロ GP。
あ、なんか聞いたことあんな。
で、割と古いのがリノエアレースっていう、これは60年代ぐらいからやってんねん。
あ、ほんま。
これがね、2011年に結構大きな事故を起こして話題になった。
あ、やっぱ、じゃあ、そう、ほんま、命がけの戦いやねんな。
だから、いかに安全に、かつスリリングな戦いっていうのをお客さんに見せるかっていうので、もうその選手だけじゃなく、もうスタッフ全員含めて、もう並々ならぬ努力っていうのがあると思う。
あ、それ見えへんとこでな。
で、このレッドブルの大会は、さっき言ったピーター・ベゼネが提案して、2003年から始まってんね。
あ、じゃあ、比較的歴史の浅い大会なんや。
で、このピーター・ベゼネ選手も2015年で引退なんですよ。
もうだって59歳だっけ。
まあ、年齢的なこともあんのかもしれないけど、でもこれからも何らかの形でエアレースには携わっていくっていうのは言ってる。
あ、もう今度はそのレースを作るスタッフの側としてね。
あ、だからそのコースの設計をしたり、まあ、総合プロデューサー的な立場になっていくのかな。
あ、だってピーターさんが始めた大会やもんね。
ね、今回この中継を NHK でずっと見てたんだけど、この実況がすごく面白くって。
あ、誰がやってた？
あのね、辻義成さん。
あ、ワールドプロレスリングの中継やってた人。
あ、だからね、エアレースの実況でもものすごい盛り上げてくれるんですよ。
あれ、あのテンションで。
でな、それぞれの選手にもうニックネームをつけていくね。
はい。
例えば、おっと、アドレナリンジャンキーが華麗なターンを決めたとか。
アドレナリンジャンキー。
他にもこう選手によって空のパティシエとか、黒いツバメ、空の魔術師、エアクリエイター、世界ナンバーワンの三半規管を持つ男。
それちょっと長いな。
いろんなニックネームをつけてました
よ。そうやって各選手にキャラクターをつけてくれると見てる方も入っていきやすいね。
アドレナリンジャンキーは途中から言わんようになったけどな。
NHK に注意されたんじゃん。
さすがにジャンキーはまずいって。
NHK ですから。
だからね、もう2015年はもう世間ではラグビーでしたけど、まあ、俺的にはもうエアレースが一番ハマった。
まあ、でもいつから日本人であのラグビー好きになったやろな。
もう急に火がついたって感じやんな。
でも今までみんなルールすら知らなかったくせに。
まあ、でもさ、今までマイナーやったスポーツにこう脚光が当てられて盛り上がるっていうのはやっぱりいいことなんじゃないの。ま
あ、次は何や。ハンドボールか。
さあ、何やろ。
あ、じゃあエアレース2016はいつから始まんの？
あ、ね、2015年の初戦が2月の中頃やったんで。
あ、じゃあもう今年も始まるとしたらそろそろじゃん。
だから今年も熱い戦いが楽しみですよ。
期待しましょう。
キンキンレイディオ。